Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、前回に引き続き、如来寺住職、相愛大学人文学部教授、NPO 法人リライフ代表の釈徹宗さんです。釈さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、改めて、釈さんにはですね、前回、むつみあんという、はい、認知症の、方の、グループホームですね、はいはい、の、運営されている話を伺いつつですね、後半は、そういう、場に不合理なものっていうものがどういう意味を持つかという話をしました。で、不合理なものの中のやっぱり最も最たるものに、文化とか、もうちょっとで芸術みたいなものとかってみんな言いますよね。なんかそれって意味あんのみたいな話に、すぐなるわけですね。で、僕もその音楽とかいろんな美術とかにずっと関わってくる中で、なかなかその、そういうところってこう、後回しに、世の中が不景気やったりとか、いろんな困ってる人がいるっていう状況だと、なおのこと、そういうふうに、後かな文化みたいになりがちだと思うんですが、今日はちょっとそのあたりの話をしていきたいと思うんですが、今ですね、目の前に実は、チラシがありまして、この番組でもたびたび、イベントで紹介している、回想老人録と、
これすごいですね、この色使いもすごいですけど
このチラシもなかなかね、超インパクトあります
け
どね。
これで写ってる方々の、なんていうんですかね、いやー、これはすごいです。本当に
これはまさしくその、回想ですね、老人録って名前の、副題がですね、これは結構そんなこと言っていいんかいって感じなんだけども、老いてますます過激になると、誰もが老いっていうことを経ていくわけですけど、まさにその釈さん、老いってことについて、いろんな立場でご発言をされて、これまでも、著書でも書かれてると思うんですけども、この人が、徐々に老いていく。当然、病む、生老病死といいますか、その中で表現をするっていう、なぜか年を取って、ほとばしる表現欲で、自分の家の敷地にこう、かかしを作られる小西さんっていう方であったりとかですね、大量のこけしとか、箸袋とかをずっと集め続けているその情熱たるや、一体何なんだろうっていうようなことを、テーマにしてるんですけども、こういった状況を見るに、つけてですね、釈さんだとどういうふうな印象を受けはるのかっていうことから、まずちょっと率直にお聞かせいただけたらと思います。
本当ですね。なんて言うんですかね。僕、個人的にはですね、老いから死へ向けて、だんだんと枯れていくっていうのが、なんとなく自分の、歩みたい道っていうふうには思ってるんですよね。ですから、この、なんていうんですか、表現の、過剰さ、みたいなものはですね、パッと見た感じではですね、僕のイメージではないのはないんですけど、ただ、なるほどと思ったのはですね、そうか、アートかというですね、表現かっていうふうにはちょっと思いましたね。きっとね、やっぱり、根源的に表現する喜びみたいなものは、人間にありますでしょ。
なるほど。
何かを表現することには何者にも変え難い喜びみたいなものがありますし、で、なんとなくその人間が持ってる過剰性みたいなものは、 その部分とどう付き合うかっていうのはこう人類のテーマですよね。
なるほど。はい。
それをこう、アートとして表現するっていうのはですね、うん、きっとまあこれからのその福祉の大きなテーマになっていくんじゃないかと思いますね。うん、はい、福祉が、だんだんとこう、高度になればなるほどというか、はい、福祉というまあ領域が成熟すればするほど、うん、この問題が浮上してくるんじゃないですか。はい、単なるこう、衣食住を、うん、まあ、提供したり、はい、あるいはサポートしたりするっていうだけでは、なかなかその、はい、追いつかないと言いますか、
はいはいはい、
ね、それだけではちょっと福祉、成熟した福祉になり得ないですけども、うん、何かこう、手立てというか回路があるかとすると、なるほど、アートがあるかという、ちょっとこう新鮮な驚きですね。
はい、はいはい、まあ、今まさしくその回路というか、うん、まあ、違うコミュニケーションの回路を見つけ出そうっていうふうなことが、今おそらく支援の現場の中にも、ひょっとしたらこうアートっていうことのが、まあ一つの答えなのかもしれないですし、いろんなこう答えはあるとは思うんですが、僕自身すごくこう興味深いのは、うん、とはいえ、うん、誰も別に自分で展覧会開こうとか、みたいなことじゃなくって、ある意味、いい意味で自己完結してるというか、ひたすら自分でそれをやり続けてる。ただでも、うん、それを発見する人たちがいるんですよね。これって、何みたいな感じで、なんでそんなん作ってんのっていう、はい、で、うん、これってひょっとして、まあ、簡単に言うと、これアートなんじゃないですかと、うんうん。で言われて、いや、私別にアートやってるつもりないんやけどな、みたいな感じで、とか、まあ、はい、あるいはね、障害ある方だと言葉でコミュニケーションされない方もたくさんおられるので、うん、別にそれはアートですって彼から聞いたわけでもないけども、それをやっぱり一番近い現場で見つけられるのは支援者の方、うん、まあ、具体的にはその施設で働いていらっしゃる方とかが見つけ出す。うんうん、そういう、まあ、なんかその福祉現場で生まれる発見してしまうみたいなことっていうのは、何かこうそういう体験というかことについてどうでしょうね。
この何、はい、ですかね、こう、うん、やむにやまれぬ衝動みたいなことで、はいはい、こう何か表現をされていったり収集されていったりするんですかね。うん、どうもですね、はい、こうほら今生きてる人類って、はい、現世人類一種類だけじゃないですか。
はいはい、
で、他はもう、他のこう、人類っていうのはもうみんな絶滅してるんですけども、はい、今の我々現世人類と、こう、ほんの一瞬ネアンデルタールは共生した時期があって、
ほうほうほう、
ネアンデルタールも、絶滅してるんですけど、はい、絶滅する前に、うん、この我々、こう、ホモサピエンスと、一瞬こう、被った時期があって、はい、その時期は、どうもその時期あたりにですね、はい、アートとか宗教とか、
はい、
そういうものが、こう、なんかを表現するダンスとか、ね、どうもその時期に発生したみたいな。
へ
ぇ、今から6万年ぐらいに、
そうなんですか。
6万年ぐらいに、なんていうか、心の大きな大爆発みたいなのが起こってですね、ある種人間、人類独特の、うん、心の構造みたいになってですね、うんうんうん、で、それはまあ、いわばこう、他の動物って自然の大きな流れから外れないじゃないですか。
そうですね。
動物って無駄なことしないんです
よ。はいはいはいはい。
でも人間だけはすごく無駄なことをしたり、はい、こうね、うん、アートだって、うん、まあ、いわばこう、生存に、ものすごい必要かというと、うん、そういうわけでもないです
ね。一見そう見えますよね。で、だしさ、ね、前回も話した、まあ、不合理というか、はいはい、別に何か便利なものを作ってるわけでもない、
は
い
は
い。
そうなんです。でも、その人間っていうのは、その心の大きなですね、うん、過剰な領域を持ってるがゆえに、こことどう付き合うかっていうのはずっと人類のテーマなんです。
はあ、なるほど。
で、うん、そこの付き合い方の、こう、典型的なもの、がですね、そこに我々の喜びの根源もあるし、苦しみの根源もあるんですよ。
うん、苦しみもあるんです
ね。苦しみもあるんですよ。だからそこがあるからこそ我々、こう、老いを苦しんだり、死を苦しんだりするわけですよね。うん、他の動物にはないような苦しみも生まれるし、うんうん、その代わり、ある種その本能のプログラムから外れてですね、はい、その人類独特の喜びもある。うんうん、で、とにかくこことどう付き合うか。うん、その付き合い方のですね、こう、原初からずっと続いてる形態が、宗教とアートなんです、
は
い。
なるほど。
はい。
そこで宗教とアートが出てくるわけですね。はいはい、改めて、
うん。言ってみれば本当に根源的なもので、はい、で、やっぱり現代人はですね、はい、そういうこう、 精神のこう豊かさとかですね、はい、心の豊かさみたいなものをこう育んできてですね、うん、でまあこことまあどう付き合うかっていうようなことで、こういう高齢者によるですね、はい、アートがこう出てきたのかなっていう気もちょっとするんですね。
なるほどなるほど、はい、まさにその今それこそですね、うん、まあ、高齢化社会っていう話で、うんうん、まあ、人口減少して高齢化していくっていうような話とか、まあ、過疎化の話とかっていうのは、うん、まあ、確実にというかニュースとかでですね、はい、報道されるのはどちらかというとやっぱネガティブな、
ね、はあはあ、
面で言われますよね。だから、その光の当たり方みたいなことで言うと、これ全くその社会福祉法人が、うん、まあ、当然その、いわゆるですね、うん、特養とかもですね、うん、運営してるようなところが同じくこの企画をやっているっていう中で、これ一体何をこう、はい、ここからどういうメッセージを、まあ、社会に発信していけるのかっていうところは、うん、まあとても
こう、いやこれはね、うん、なんていうんですかね、その人生のね、はい、この一つのモデルは提示できるような気はするんです。
あ、なるほど。
というのはですね、はい、例えばこうヒンドゥー文化圏だと四重期っていう人生の理想のモデルなんですよ。
四重期、
4つの人生のステージっていうね、四重期っていうのがありまして、それがまあ理想の生き方って考えてるんですよ。で最初はまあ学生とかで学生って呼ぶんですけど、学生期っていう、まあいわば社会で生きるためのスキルや知識を身につける時期で、過重期、家に住む時期って言ってですね、まあ家族を持ったり、まあ、社会人として暮らしたりする時期っていうですね、はい、うんうん、もう現代日本ここで終わり状態じゃない。
ああ、なるほど。その先がない。
その先はですね、うん、ヒンドゥー文化はまだまだあって、その次はですね、臨終期って言ってですね、はい、ちょっとまあ家や家族を出て林に住むような、うん、要するに陰性というか、うん、
はい、
陰居みたいな、そういうのがまあ、うん、こう理想だと考えるみたいなんですね、うんうん。でここまではかつて日本もあったんですよ。その隠居文化みたいなんですね。
はい、
でちょっとまあ第一線を退いて、うん、で自分は詩を作ったり、はいはい、歌作ったりですね、はい、こう自分の好きなものをこうやっていくっていうですね、うん、でここが枯れてるんで、このその臨終期のね、うん、臨終期の一つのモデルとしてね、これも考えられるんじゃないかっていうですね、人生その方が豊かですし、でここの臨終期ぐらいまでは結構世界各地の文化であるんですけど、はい、ヒンドゥーは奥が深くてですね、
さらにもう一段階あるんですか。それ何なんですか。
遊行期っていうです、ね、遊行ですね。
遊行ですか。
これ浅田さんのね、はいはいはい、論文のテーマでもあるんです
よ、はいはい、私もね、そういう遊行っていう、はい、これ遊行っていうのはですね、まあラジオであれです、はい、漢字で言うと遊ぶと書いて、はい、行うっていう字ですよね。
遊ぶ行うですね、は
い
は
い、ということもあまり、まあ日常的に遊行って使わないかもしれないですけど、はいはいはい、こうちょっとお話伺っていいですか。遊行期っていうのは、これは何でしょう。遊行期
っていうのはもう最後はですね、はい、まあいわばそういうこう、自分がこうやってたですね、はい、隠居みたいなものもさえも捨てて、その遊行に入るっていうか、こう、まあ、例えば旅して野垂れ死ぬみたいなね、
はい、もう一辺承認
みたいな、ね、そうですね、
そういうところ、どんどんどんどん話がいきそうですけども、
はいはい、それこそが、うん、まあ、理想の人生みたいに考える文化圏があってですね、まあ、それは遊行期となるとですね、まあこうなんていうんですかね、ある種のその出家みたいなことになって、はいはいはい、まあちょっとなかなかそのね文化として、はい、あるところとないところあるものの、
うんうん、
臨終期あたりですね、うん、
はい、
少しそのイメージするだけでも我々の人生少し豊かにきっとなるでしょうし、
いやとてもそれは、うん、まあまあ、もちろんいつ自分がねどういう状況になるかとか病気するかとかってわからない、うん、ながらも、うん、その人生いろんなロールモデルを考えていくうちに、はい、要は高齢置いたら何しようかと、はい、置いた時にこういう楽しみをっていうようなこと、うん、まあ皆さんそれぞれあると思うんですけども、うん、なんかもうちょっとその部分を語っていく時に、うん、置いた時に自分がこう積み重ねていって、その時ちょっとずつしかできなかったことが、うん、まあいい形で爆発するというか、うん、もう存分にやって、それがまた他者から認められたりとかするっていうことは、これはやっぱり置いたからならではの社会との付き合い方みたいなものが
あると思うんですよ。
あると思うんですね、は
い、
やっぱり
ね、うん、まあ、要するにだんだん体思い通りにならなくなりますよね、はいはい、こう膝痛くなったり腰痛くなったりすると、
うんうん、
あ、若い時はこんなこと考えなかったけども、膝痛いことで体こう使えるなとかですね、あ、こんな風に体使ったら思ったより動くなとかで、うん、まあ、要は自分の体ってい こう不合理なものに対して向き合い方が違ったりとかですね、その体の不自由な状況をですね、うん、工夫したりするっていう、 そんな風にこう見ることもできますでしょ、はい、で若い時はもうこんなのが欲しくてしょうがなかったけども、うん、置いてちょっとあの欲しいものが変わったとかですね、はい、もうこんな風にしたら若い時は満足だったけど今はそんな風なんじゃ楽しくないとかですね、うんうん、そういう風にこう老いのこう、はい、なんていうんですかね状況をちょっとクールにこう観察しながら、うん、その自分の体と心と付き合っていくっていうですね、うん、そのまあ一つの先ほども話してたような回路としてね、
なるほど、
うん、アートっていうのはですね、うん、ものすごい大きな扉になるような、うん気はしますね。
そうですね。
今日はこれ結構私いいことを教えていただきました。
はい、いやいや、これは本当にあの、はい、そういう意味では、やっぱり、ある種のこう、まあ、この展覧会自身ですね、どうしても、あの、障害っていうことだけだと、やっぱり、こう、自分に障害があるないっていうことで言うと、はいはい、どういうふうにその当事者性というか、うん、やっぱり私とは違う属性を持った人として、うん障害がある方なんだなっていうその距離はやっぱあると思うんですね。うんうんうん、で、自分も同じ障害を持ち得ない。うん、でも、この方のその面がこうやって表現として現れてるのはすごいなって言って、うんうんうん、その、おぉ、こんなんもう絶対自分できへんわ、みたいな感じで見る感じ。うんうん、でも、一方、老いは誰もが、うん、まあ当たり前のように、絶対置いていくときに、うんうんはい、もうちょっと、ひょっとしたらこういうモデルも自分の中にあるんかもしれんなっていう、うん、思えるみたいなことを考えたときに、うん、きっとこの展覧会の見方みたいなものは、はい、将来のなんか自分の、あり得るかもしれない一面みたいなものをちょっと垣間見る。うんうん、そういう体験の仕方みたいなものが、今の先生の話、臨終、あの、第3期のですね、話を伺ってると、それはリアリティがあるなと思ったんですね。うんうん、全く、なんかもう全然こんなん自分ではありえへんわと思う方もいるかもしれないですけども、うん、何かのスイッチが入った時に、はいはい、自分が仕事とかで培ってきた技術であったりとか、うんうん、自分が友人たちとこう培ってきた趣味とか、うん、みたいなものが、うん、こう表現に転化する、はい、みたいなことになっていくと、いろんなところで回想老人録が勃発するんじゃないかみたいな。
う
ん、
ぜひともこうですね、はい、我々もですね、こういう、こう、ものを、こう、楽しんだり、面白がったりするっていう、はい、これをちょっと大事にしていきたいところですよね。
そうですね。
こういう、なんていうんですかね、こういう、あの、表現する高齢者の人たちの渦にちょっと巻き込まれるような、はい、そういうですね、こう、身の、こう、関係性を、こう、の感性っていうのをですね、はい、まあ、我々もちょっと、身につけていきたいところですよね。
あ、そうですね。
この今、まあ、障害のね、はい、お話を少しされてましたけども、はい、この前、その、精神障害の方の、はい、あの、パフォーマンスを見てきたんです
けど、うん、あ、そうですか。
ほんで、面白かったですよ。最初ですね、はい、先ほど浅田さん言ったように、やっぱり、こう、どうしても距離取ってしまうんで、うんうんうん、
なるほど。
いろいろ、こうね、面白いトークとかされるんですけど、はい、笑っていいのかなって、
ありますよね。戸惑いありますね。こっちに突きつけられますね、それは。はいはいはい。
うん、ところがですね、本当になんて言うんですかね、こんな幻聴聞こえるんですよとかいうですね、うん、あの、こんなにコミュニケーションうまくいかないんですよっていう、うん、それが僕の得意技ですとか言い出したら、はい、もう面白くて面白くて。
きっとこれは素直に受け止めて笑っていいんだっていう風に変わっていくんですよね。
はいはいはい。高齢者のなんて言うんですかね、こう、うん、うまく体が使えないのが俺の得意技だとかいうようなですね、はいはい、まあそんな風にこう見ていって、たらこういろんなものがですね、こう違って見えるのかな。なるほど、思いましたね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、2週にわたって釈徹宗さんにお越しいただきました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、そろそろお別れの時間です。釈徹宗さんに、2週にわたってお話ししていただきました。老いと表現というのはかなりこう大きなテーマなんですが、回想老人録についてもですね、いろいろな視点でお話しいただきました。いかがだったでしょうか。グロー、生きることが光になる。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。